まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
何それ、
何から
何ですか、
はい、
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい
はい、
ありがとうございます。なんだったんですか。
え、なんか
スッと始めないなと思って。
違う。なんか視線を向けたら小ざっぱりしてたからびっくりした。
何でしょう。今シャワー浴びて
きた。急にシャワー浴びてきて小ざっぱりしてたから、わ、小ざっぱりしてると思って。びっくりしただけ。
なんで大ざっぱりはしてなかった。
大ざっぱりじゃん。小ざっぱり。うん。
はい。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあまあ水曜日も行ってるんですけれども、はい、もうこちらが初めての方もいらっしゃるかもしれない。
オカルト通信聞かない人もいる。
聞かないよ俺は。
俺はオカルト通信は聞かないけどね。
みたいな人がね、いるかもしれないですから、はい、まあもしかしたら、もしかしたらどうした
新年
急に留学生みたいな、まあ、もしかしたらね、はい、そういう方もいらっしゃるかもしれませんので、こちらが明けましておめでとう、
はい、
明けおめになってるかもしれないということで、はい、はい、なんですか、
なんですかって、なんですか。
なんかいましたけど、
はい、
明けおめことよろの中に、
はい、
言ってはいけない3文字が含まれてるっつって。
え、何それ。
明けおめことよろの中に。
え、何、どういうこと。
なんでもないですよ。
明けおめことよろ、え、
その接合文の近くにね、明けおめとことよろの近くに、なんか言ってはいけない3文字が含まれてるっつって、なんか言ってた、大はしゃぎしてた僕たちのリスナーさんがいたなっていうのを今思い出したんだ
けど。ああ、そういうこと。
そういうこと。
はいはいはい、はい、
別に何でもないよ。お前のリアクションが悪いからな。本当だーじゃなくて、おお、そういうことみたいな。
そんなテンション、
冷たい人だよ。
そんなテンションになりますか。
まあ、はい、そうだね。あれです、うん、本当に今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うん、なんか明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますってさ、うん、
はい、
言うのが絶妙に恥ずかしい距離感の人いるよね。
ああ、言うかっていう人。
そう、あの近すぎて恥ずかしい人もいれば、
うんうん、
遠すぎてちょっと言う必要あるのかっていう人、
うんうん、
ちょうどいい人誰かな。
ちょうどいい人言うのにちょうどいい人か。
明けおめことよろをもう照れとかゼロ、何もそういう心の乱れなく言える距離感の人。
兄弟姉妹
ちょっと照れない。兄弟にさ、改まってさ、あ、今年もよろしくお願いしますみたいな、ちょっとこう近くて家族は照れがない。
ない。
あ、そう。
我が家はない。
俺の中で一番その何もない人は、うん、自分がよく行く飲食店の常連客さんみたいな。
はいはいはいはい、逆にね、
がもう
逆に挨拶するよね。
そう、それより遠くなると今度は言う必要
ない
のかなと思いながら言うみたいになるじゃん。
よいよとしようって言うんでしょ。そしたら
よいよとしようっつって、あ、もう今年会わない、
会わないつもりか
っつって、あのノリ廃止にしよう。俺たちが万が一さ、
うん、あれをやってしまった
、国政に乗り出すことがあったら真っ先にあれを廃止しよう。あとはあるね、あのノリ、忘年会、じゃあ忘年会でもっつって、
うん、
忘年会ってまだ11月じゃないですかみたいな、あのノリも
禁止にするか。
禁止。新年会まだ忘年会やってないじゃないですか。禁止。あれ禁止。行ったらもう死刑。重いみたいな。
大企業の役員たちが軒並み。
あれを一掃するためだったのかもしれない。みたいな。大企業の役員たちこんなことしてんの。そんなノリやってんの。 社長、
いやいやいやいや
まだ今年会わないつもりですか、これからですよ、
おいって
一斉摘発黒いつながりとか言われて週刊誌にすっぱ抜かれるみたいな、
それでいこう、
それでいこう、うん、じゃあこれが僕たちの、
はい、
あれですね、国政に挑む際の
フェミニズムじゃない
こいつ
まさかマニフェストを言おうとしてるのか、うん、公約ですね、
はい、はい、
ということで新年ですけれども、
はい、
どうですか、なんかどんな年末年始をお過ごしになられたんですか。
本当にお酒飲んで終わってしまったわ、
年末年始
が体力減った
HP が、
うん、HP が減りました。
あ、本当、
うん、
そんな飲んだ、
そんな飲んだ、
あ、そっか、
多分君の1年分ぐらい飲んだかもしれない。
俺年末年始俺ほんと一滴も飲まなかったかもしれない。
マジ、なんで
なんでって、別に飲む必要がなかったから。
なんでどういうこと、飲む必要がない、
周りに飲む人がいないのかな。
ああ、まあそれじゃない、
あ、
それだと思いますよ。
周りに飲む人いるとすごい飲むじゃん、
うんうんうん、
俺だから新年初アルコールが、
うん、
多分4日とか
ほう
だった気がする。4日3日4日とかに軽く飲んだぐらい、数杯みたいな。でだってアルコール締めも早かったからね。
あ、そう、
去年の
いつ
21とか。
へえ、早っ禁酒してるの
12月の21から1月の4日とか3日とかまで飲まなかった。
へえ、
うん、
飲みすぎたからみたいな感じ、
うん、そうだね、ちょうどくしくも焼肉納めと焼肉始めとかぶってるぐらいかも
まだ焼肉始めしてない
してない、
うん、
そうそうそう、そんなんです。
あと、あのおばあちゃん家で、おじいちゃん家で、
はいはい、
海鮮をすごい出して、ブリとかね、美味しいから、
いいですね、ブリ美味しいですよね、寒ブリ。向こうの
3日4日、うん、刺身ばっかり食ってると、
うん、
ちょっと無理ってなる
もういらない
ってな、肉が欲しいってなった。
あ、
うん、焼いて欲しいみたいになった。
はいはいはい、
生ものばっかりじゃダメだな。
あ、俺は割と年末年始は肉三昧だ
った。肉三昧なんだ、
うん、
すき焼きとかする。
すき焼きをしようと思ったんだけど、
うん、
もうどこも軒並みすき焼き肉がなくて、
へ、
まあ、行動が 毎日遅かったっていうの
は、はいはいはい、
明け方までこうね、お笑いとか、
うん、
なんか映画を見ては、
うん、
昼過ぎに起きて、
はいはい、
買い物に行くともう肉はないみたいな生活を送ってたかもしれないけど、
お正月ですね、
うん、そうなかったね。もうだからすき焼きはやんなかったけど、
うん、
焼肉ステーキみたいなのを家でよくやった、
うん、はいはい、
やったね、うん、
やっぱ面白そう見るとさ、
うん、
年明けたなって感じするよね。
ああ、面白そうで思うのね。
思う俺は。翌年来る年終わり、
ああ、そうだね、うん、面白そうやるよね、うん、毎年ね、
あれ見たら寝るっていうようなサイクルだ、
うん、あれに出た人たちがこうねブレイクしていくようなイメージはあるよね。
小跳ねするよね
小跳ねする、小跳ね
する
そう、うん、M1 とは別路線だね、
うん、
面白いね、熾烈な戦いがあそこにはあるよね。
すごい好きあれは、
うん、ありますね。年始め、初何まだやってないのあるかな。初柔術まだ、
うん、
俺筋トレもまだ、
筋トレ明日やろうと思ってる。
本当、初バスケ俺早かったな。
あ、本当、
4日かな、
へえ、
バスケ始め、
はいはい、
うん、バスケ納めが29とかだったな、
うんうん、
結構パツパツ詰まってた。
うーん、なんか年末に会社が荒れてて、
うん、おー、なんかあったの、
もめまくってて、いろんなところで、
はいはいはい、
もう こっちもぼやだーみたいなのがすごいあって
あちこち、
うん
うん、
おじさんたちの喧嘩とかさ、
うん、
に巻き込まれて。
やっぱ忘年会とかあんの部署のみたいな。
いや、ね、もう今年はないよね。やっぱコロナ挟んだからそういうのがなくなった。
あ、文化が消滅したんだ、
う
ん、
そうそう、
いいことなのかな。
いいことだよね、ない方がいい、
まあ、行きたい人とね、うん、行けばいいからね、うん、
行きたくない人いるからね。
まあまあ、はい、じゃあどう、なんか仕事はもう始まったでしょ。
始まった。だからもうその年末の嫌な空気を引き継いで始まってるもん、
うん、
全然爽やかじゃない今、
重いみたいな、
ね、うん、重いみたいな、
うん、でもそうだよね、こっち帰って来られるかみたいなのも怪しかったもんね。
そう、3時間飛行機遅れたし。
そうだよね、うん、空港で大変なことあったもんね、はい、あれね。まあ、うちは時事ネタには触れないという
確かに
そうかポリシーがあるのであんま言いませんけど、ポリシーでもないか、さっき決めた割とさっき決めたやつ、うん、そうだね。 そっかそっか。じゃあまあこれから本格的に始動だよね。
そうだね、
みんなね、
うん、まだ、うん、温めてアイドリング
温め
中
あ、まあそうだね、はい、うん、まあ本当にだからこうやってさ、結局さ1月は半分無駄にするわけじゃん。
そうだね。
で12月ももうさ頭ぐらいからもうここで幸せですねとか言ってさ、うん、マジで1年のさ一月以上をそうやって過ごしてる
よ、ね、いいじゃねえか
年末年始ムードでもう
そう
本当に
結構
廃止です。僕たちが
あもう廃止ですか。
僕たちが国政に、
ね、出たら
打って出た暁には
正月廃止、
正月廃止、
殺される、暗殺されるこの令和の時代に
暗くないとこで殺されるかも全く案じゃなくて普通に殺される案じゃないやつ、
処刑だよね、
処刑だね、うん、ただのね民衆たちの本気
暴動どころじゃない。
まあそうですね、うん、何結婚ラッシュ、
結婚ラッシュとさ、
はい、
配信者死にラッシュだったね
時事には触れませんそうだ、なんか亡くなった方もねすごいいらっしゃってびっくりした。
ニコニコの大御所たちがね、うん、
相次いでみたいな、
相次いでみたいな
感じでしたね。
田中みな実結婚してるし、
あのに好きだったの、
なんか田中みな実が結婚して初めて、うん、俺田中みな実好きだったんだな
と思って人のもんになっちまったみたいな、
好きって言っとけばよかった
まあ言える機会があったな言えばよかったと思う。
なんで俺好きで素直になれなかったんだろうと思って
なったところでみたいな
すごい悲しい気持ちになったわ。
あ、そうだね、
亀梨にまた奪われてしまった
また、うん、
あいつ全部
キョンキョンキョンキョンなの、
全部奪っていくから
各世代のね、
各世代
あれを奪っていくからね。亀梨かっこいいからな、
かっこいいからな、ずるいよな
カトゥーンのさ
学歴ぐらいしかマウント取れねえ
わ嫌なやつ
嫌なやつ勝てるとこそこぐらいしかねえみたいな
髪の毛量は、
毛量どうなんだろう、分からんぞ、植毛してるかもしれんから
実は勝ってたみたいな。そうそう、方も、いやもうカトゥーンのさ、うん、昔の写真みたいなの見たけどさ、はいはい、みんなめっちゃイケメンだよね。
イケメンだよね。
いやなんかジャニーズイケメン当たり前なんだけどさ、うん、カトゥーンの方が異常だったんじゃない、
うんうんうん、
亀梨、赤西、田中とかさ、ね、まあ、あとの2人を言わないのはちょっとあれだけど、うんうん、田口と
田口、
うの人が出てこない、
上田
さん、うん、上田さんだけなんか
怒られるぞ、
上司みたいな言い方になって上田さんね、うん、まあそうだよね、
うん、
まあ結婚らしくは、
はい、
他誰いたん、結婚したの、
もうなんかでも覚えらんないぐらいいたよね。
なんかあれだ、あの鈴宮春日の声優の人、
あ、そう、声優さんね、
名前出てこないっていう、どっちも出てくるだろうあの人ね、
うん、もう結婚した、オタク悲しんだんじゃないの
オタクっていう
オタクども
あ、自分がそうである自覚はあ、自分が高橋みなみが結構、高橋みなみじゃないわ、田中みな実が結婚して悲しいって言ってるキモいそうであるという自覚はなく
ええ
人にやいのやいの
俺オタクじゃねえし
価値観が古いな、アップデートされてないおじいちゃんだぞこの人めちゃめちゃ結婚しちゃうね。でも
結婚した、
安住アナとかも結婚した。
ああそうだね、結婚してたよね、
とかね、
うん、
何があったの、
どうしたんだ、
何を隠そうとしてるんだこれ、
分からんこれ何かが起こるぞ、
国が何かを隠そうとしてるぞ陰謀論が
ヒカキンも結婚したし、
あ、ヒカキン結婚した
ね、
結婚した人一覧みたいな出てそうだよね、
出てるわ、うん、広末涼子も結婚した、
すごいよね、
2024年中、はい、そう、ね、どうする、
他は
あまり知らん
いや一覧みたいなのあるでしょ、
出てくるけど、
なんか松井玲奈さん、
あ、堀口教授も結婚したし、
うん、結婚してるピンとこ、めちゃくちゃ人多いね、
ほら結構いるでしょ、うん、いるけどあんまりピンとこなかったでしょ、
あ、オズワルド伊藤と、
うん、はいはいはい、
岩倉が結婚を発表した
の、はいはい、発表した
24年、うん、なんか噂になってるだけじゃないの、うん、ニュースの小山さんと、
はいはい、
トリプル A の宇野さん、いろいろ出ますね、なんか
トリプル A ってでも100人ぐらいいるでしょ、
あれは800人じゃん
米米クラブの次に多いって言われてるの
米米クラブ、
うん、
あのスカパラダイスオーケストラ エグザイルトライブ、
トライブ、トリプル A、
トリプル A が、トリプル A が800人いるから確か。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
いやだ、そうか。みんなどうした？
どうした？でもあれでしょ？
何？
横山3カ年計画みたいな。
そう、5カ年計
画。5カ年でした。伸ばした。実る頃には37ですけど。
第1次5カ年計画が発足しようとしている。
まだ発足の兆ししかない。
そう。
だよね。まあもう僕たちもそろそろ。
そろそろね。はい。
うん。あれだね。
もう賞味期限切れる、切れてる。
まだお前味あると思ってたの、逆に。お前なんて生まれたてでもお腹壊すんだから。自分に賞味期限があるだとなんて、お前
しまったな、うん、毒薬、
毒薬は劇薬ですから、ね、いつ摂取したとってね、う
ん、変わんないじゃん。じゃあ大丈夫だ、
いつまででも、
うん、いつまででも、うん、
いつでもダメだし。いつまででもダメだし。まあそうですね、
はい、
じゃあ横山さんも婚約発表は
記者会見開けるようにしよう。じゃあ来年の、
あ、どこで、どこでやる？
赤坂プリンスじゃない。
赤坂プリンスでやるの？結構クシャクシャクシャクシャ、誰もいない中で大広間も借りて、
そう。
椅子がポツンと、なんか声響くねみたいな。
こういうもんなんだよ。
ちゃんとマスコミにファックス送るんでしょ。この度っ
つって、この度
大忙しいね、今年は。国政にも打って出るし。
そう、忙しいわ。
うん、婚約発表もね、赤坂プリンス先にもう
取っておいた方がいいわ、うん、やばいからな。
結構大変だから、あそこら辺詰まってるから、
うん、誰かね、そうそう、結婚
友引きとかにするのかな。友引きとかだったらなんかあんまこういなさそうだから。でも結婚友引きいい説みたいなのあるよね。
あ、そうなの。
友を引っ張るからみたいな。
へえ。
お葬式とかはダメだけども
。あ、はいはいはいはい、
ありますから。いいんじゃないですか。
はい、
じゃあちょっとそれで赤坂プリンス、お前言ったからな。やれよ。赤坂プリンス取れよ。ちょっと大広間無理だったんですって、客室で生配信みたいな。
スーベリアぐらいで。
スーベリアツインみたいな。言ってください。
それでも3万円しましたっつって、
一番閑散期を狙ったんですよ。3万円しました。
3万円しました。スパチャお願いします。
お祝いのスパチャをね、いただけるように頑張ってください。じゃあ知らんけど、
はい、
はい、ということで、
はい、
全く関係ないですね。
そうです、
はい、いつも通り、
はい、
はい、ということで、まあちょっと今週も2話お話しさせていただければと。あ、新年怪談始め、
怪談始め、
皆様のもう聞いてるか、
収録始め
聞いてるかみんな ね、
う
ん、そ
う
だね、収録始め、
うん、
語り始めですけど、いつですか横山さんの語り始めは。
まあ焦るな、そんな。
去年始めた。
そうせくな。
ねえねえ、去年始めた。
まあまあ、
そういえば去年語り納め、今語り納めいつだったのって言おうと思ったんだけど、ちょっと待ってみたいな。去年の語り始めいつだったのみたいな。ありますけど、
稼働準備段階だ
った。あ、まあね、うん、あ、ずっと5カ年計画と同じ、
そう、5カ年計画
の兆し。会談を語り始めるの回、うん、発足の
発表準備中。
ずっと、うん、蓋の画面が流れ続ける、はい
はい、
ということで、はい、2話お話しさせていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。 FY Radio。
はい、というわけで今年最初の1話なんですけれども、
はい、
これ元お笑い芸人の人から聞いた話で、今ね30代の半ば、俺らよりちょっと上ぐらいの人が20歳過ぎぐらいで一人暮らしをしてたんだって、
うん、
でまあこれちょっと諸事情で詳しい、住所とかは避けるんだけど、
うん、
すごい東京の中でもいわゆるまあ、一等地というかの近くのアパートに住んでた人なのね。でその人のその住んでたアパートのほんとすぐ近くに墓地があったらしいんだけど、
ほうほう、
まあ多分だけど俺の友達があの辺に住んでたのね、
うんうん、
それこそ新卒ぐらいの時に住んでて、 1K で、うんうん、普通に狭いところで、うん、16、7万。
あ、しんど。16、7万、うん、質問
質問どうしたんでいい
遠くの人出てきちゃった。遠くの
人。どうしたんでいいまあまあまあさ、思わず東北の人が飛び出す高さなわけですよ。
そうだよね。めっちゃ高いな。
めっちゃ高かった。うん、まあね、俺の友達は普通に家賃補助みたいなのが出てて、うん、まあそれでも結構カツカツってたけど、まあまあまあ、だからめちゃめちゃな一等地なわけよ。
はいはい、
なんでまだ笑ってるの東北の人が。
東北の人が急に。
18質問6質問か、
えれ高いなーって
あの東北のリスナーがみんな離れますちょっとでも待って待って、階段だからさ
階段だ、ごめんごめん、
忘れてた、俺も
忘れた、
雑談のノリで話したから、うんうん、まあまあで、はい、まあそのまあだから俺にこの話を聞かせてくれた人は20代の頭で、
はいはいはい、
そのいわゆるすごい一等地に住んでたアパートすごい古いところで、はいはい、
うん、
間取りはでもそんな広くなくて、ほんと6畳1間じゃないけど、うんうん、そんなところだったらしくて、で月の家賃が5万くらいだったのかな、
安い、
ね、だから今から十何年前だよね、うんうん、そんな前でもないよ、だから
へ
ー、でその値段で住めてめちゃめちゃ安かったので、
うん、安いね
っていうところで、で暮らし始めて、でその人もともと東北の出身なんだけど、それこそ、
うん、
東北の出身の人で、
そういうことつながった
お前だけ出
した伏線が
僕質問のまあでも東北の人だったんだけど、はい、ちっちゃい頃から霊を見たことはあったんだよ、結構幽霊を見たことは経験はある、
はい、
なんで笑ってんの
ごめん、ちょっと笑っちゃいけないと思ったら
6質問が
東北の人なんかいって思っちゃった
まあまあだから、はい、ちょっとね、この分断されるたびに話をまとめると最低だよ、語り始めとしては
ごめん、
真面目に話せよと思うじゃん、はい、まあだから、話を聞かせてくれました、東北出身で今30代の人です、20代の頭に東京の一等地で月5万円ぐらいのアパートに住んで、
はいはいはい、
でまあなんかすごい本当都心部にあるから、うん、芸人の仲間とかもすごい遊びに来てたので、はいはいはい、とかまあなんかその友達の友達がとか、
うん、
すごい狭い家だけど本当に人が結構集まることがあったらしいんだけど、うん、その時にその集団の中に女の子で一人めちゃくちゃ霊感ありますみたいな子がいたんだ
け
ど、でこれ前も言ったんだけど、うん、この人の話チラッとしたかもしれないけど、チャンス大城さんのさ、
うん、
住んでた家が霊穴っていうのがあったみたいな話があって、
はいはいはい、
その人の家にもあったんだって。で霊穴って、まあ、要はなんかその霊の穴って書いて霊穴なんだけど、はいはいはい、霊道のさらに上みたいな認識、
上なんだ
みたいなやつで、もうそこにもうものすごい邪気が集まるじゃないけど霊が集まるみたいなところで、
霊道のゴールみたいな感じ、
もうゴールなのか分かんない、それを目指してるか知らないけど霊道が
入り口か出口か分かんない
お前お前さお前どうした今日チャチャがひどいぞお前
どうしたんだろう、びっくりした、
うん、はい、でまあとりあえずものすごい数の霊が見えるみたいな話になって、はいはい、ここやめた方がいいんじゃないのみたいな、で家賃安いのも絶対それだよみたいなことを、まあ、言われてたんだけど、
あ
まあなんか立地条件はいいし、うんうんうん、で当時バイトしてたのも渋谷の方とかしてたから、そこが近かったから、
うんう
ん、なんかあんまり、まあ、他のとこ引っ越すのもなーって思ってたしみたいな感じで、まあ、そこには住み続けてたんだけど、はいはい、確かに夜中にめちゃくちゃ物音がしたりとかあったんで、あと人の気配がするみたいなのを、うんうんうん、経験はあって、冷血があったのがちょうど水場のあたりで、
うん、
台所のあたりにあったらしいんだけど、そこら辺尋常じゃなく寒かったんだって。
温度が違うんだ、
もう本当に気温がそこだけガンって下がるぐらい寒かったらしいんだけど、まあ、とはいえ木造だし古い家だし、まあ、寒いのは当然かみたいなのを思いながら、まあ、そこでかなり長いこと数年住んだらしいんだけど、途中、
うん、
気持ち悪いことは何回かあって、うん、そこの本当に世帯数で言ったら4世帯ぐらい入ってるちっちゃいアパートらしいんだけど、
はいはいはい、
ある日そこの目の前で猫が死んでたんだって、で、あっと思って、まあその
管理人さんだったか区のあれかに連絡をしてくれたのか、うんうん、大家さんがしてくれて、で結局猫は片付けられてみたいなのがあったんだけど、その3年間住んでたのかな、うん、の間に目の前でカラスとか猫とかが死んでた件数っていうのが20回近かったってさ、結局、
うん、
ものすごい回数あって、うん、でまあめちゃくちゃ気持ち悪いじゃん、うんうん、でなんか全部その死体が置かれてるとかでは多分ないんだって。
あ、そうなんだ。
いたずらとかではなくて、うん、本当にそこでパタッと突然死んでるみたいなのは、まあ、20回近かったってさ、なだまあまあそれだけでちょっと気持ち悪いところなんだけど、うん、でまあそこに住み始めて、それがだから数ヶ月経った時の出来事なのかな、この話は。だから猫が死んでましたみたいなのがあって、気持ち悪いな、家の中ではこう人が歩き回ってるのをたまに感じますみたいなのありつつも、うんうん、そこからまあ動くわけにはいかなくて結局そこに住んでたらしいんだけど、
ほうほう、
ある日の夜に寝てたら人の気配をまた感じたんだって、
うん、
でいつもはその台所のあたり、いわゆるその冷血があるよみたいなことを言われてたところのあたりを人が歩いてるのを感じてたらしいんだけど、うんうん、気配がふっと目が覚めた時にもっと近くにあったんだって。
おう、
えっと思って、わかるじゃんその人の距離感というか、なんか目つぶってても、うん、もうなんとなくこの辺に暗闇の中でも、うん、あ近いみたいなのを感じる瞬間ってあるじゃん。でそれでまさに、えめっちゃ近くに人がいると思って見ようと思ったら金縛りにあったなんて、
へ
あと思って、でも人生初めての金縛りではないし、まあ、霊も見たことはあったから、あついに幽霊見えんのかなこの家でぐらいに思ってたらしいんだけど、
うんうん、
ふって横見たらおじさんが横に正座してたんだって。
うん、
全く見覚えのない人、本当にだから通りすがりのおじさんみたいな感じで、そこに知らない見ず知らずのおじさんが自分の横に正座してるのが夜中に見えて、えっと思って、なんかボソボソ言ってんの、
うん、
で耳澄ましたら、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいってずっとごめんなさいって言い続けてんだって。えうわ気持ち悪いと思ったら、うん、そのおじさんとパッて目が合っちゃったの、あっと思ったところで気を失った感じ
が、はいはいはいはい、
それでしばらくして自分の中でまあ、あっと思って目覚めたらピンポーンって自分の家のチャイムが鳴ってなって、うん、でも朝になってるのは日が入ってきてる感じでわかるんだけど、ピンポーンで誰かが来たってわかるのと同時ぐらいに家の外でものすごい人だかりがいるというか、うん、気配があるんだって、人の、
はいはいはい、
なんかあるじゃんその人の声なのか、うん、動き回ってる音なのかわかんないけど、まあそれこそその作りのそんなあれなアパートだからさ、
はいはい、
外の音も聞こえるし、うん、まあ、えなんかめちゃくちゃ人いると思って、うん、でゴソゴソゴソ聞こえるしピンポンってなってるから、はいって言ってパッて出たら、うん、警察官だったんで、
おう、
えと思ったら自分の家の外のところで規制線みたいなの離れてて、うん、めちゃめちゃな数人がいて、うん、警察官いて、って言われて、ちょっとよろしいですかみたいな感じで、
ほう、
で、はいって言って、ここにお住まいの方ですか、はい、そうですみたいな、昨晩何かありませんでしたかみたいなのがそこで急に聞かれて、
うん、
え、いや特にみたいな、で、この方の見覚えありますかみたいな感じで免許証の写真みたいなの見せられたの、うん、で、えって見たら見覚えある顔だったの、
うーん、
で、はって自分の中で一瞬、うん、あってなっちゃったらしいんだけど、前日の自分の横で正座してるおじさんだったのって、の顔だったの、だから、うん、うわっと思って、うん、あってなったんだけど、これ見覚えありますかってなったの、
うんうんうんうん、
あれって心霊体験だよな、
うん、
みたいなのが自分の頭の中で分かんなくなっちゃって、うん、いや、え?みたいな、でも昨日横に座ってて、でもあの時確かに自分は金縛りに合ってたし、
はいはい、
心霊体験の類だからこれ見覚えありますって言っていいのか何なのか分かんないし、もそもそも何があったのか分かんないけど外大事になってるしと思って、あ、いや、え、いやーみたいな、
うん、
変なリアクションになっちゃった
んで、うんうん、
あれ?面識ありますかみたいな感じになって、
うん、
ちょっとこう詰められる感じになって、はいはい、いやー面識はないですけどなんかあったんですかみたいな感じで聞いたら、
うん、
すぐそこで亡くなってましたって言われたのが、よくそのさっき言った動物がめっちゃ死んで、もう家の目の前というか、うん、もうちょっと敷地入ってるぐらいのところでこの男性が今朝方亡くなっていらっしゃって、 あの通報が入って今こういう捜査になってるんですけど、ちょっと署まで来てお話聞かせてくださいってなっちゃった。
へえ。
まあまあまあそうなんのかな、うん、っていう感じなんだけど、本当にあの昨晩何時から何時まで何をしてましたかみたいなのを事細かに聞かれて、
うん、
でまあ自分はバイトをしてて帰ってきて寝てみたいなのあったから、その記憶の通りに時間通りに説明はしてみたいなのを何回もやらされて、めちゃくちゃな長い時間取り調べをされたらしいんだけど、まあそれでっていうのを言って、で疑いは晴れてなのか分かんないけど、なんで最初変なリアクション取ったんですかみたいな感じで釜かけるみたいな感じで聞かれたんだって。なんかあの最初ごまかしましたよね何かみたいなのをすごい言われて、でもなんかこれ本当に自分に疑いがかかるっていうか、なんかこのまま逮捕されると思っちゃったんで、その時、
うんうんうん、
このままだと俺マジで逮捕されるからやばいやばいと思って、本当のこと言わなきゃいけないと思って言ったんだって、
うんうん、
そのいやなんかちょっと変な話に感じるかもしれないんですけど、なんかこの人がこうこうこうで昨日家に入ってきて自分の横に座ってるのを見た気がしてみたいなことを、
うん
まあ、ちゃんと話したんだって、
うん、
全部。そしたらそのままじゃあ家の中調べますってなっちゃったらしくて、侵入の検出があるのかみたいなのバーって調べるということになって、はいはい、結局解放はされたんだって、
うん、
またあのご連絡はするので絶対連絡取れるようにしてください、あとその連絡が来たらちゃんと署に出頭してくださいみたいなのは言われつつも解放にはなったんだって、そこで、うん、でその後にすぐにその人が喧嘩で亡くなってみたいなのは分かって犯人は捕まったんだって、
うんうん、
だからその完全に俺にこの話を聞かせてくれた人への疑いは晴れたんだけど、うん、その部屋の中に彼がいたっていう話みたいなのをしちゃったから、うん、部屋の中の捜査は続行されてて、解放はされたんだけど家には帰れなかったんで、その家の中捜査してるみたいなのがあって、
うん
うんうん、だからあの知り合いの家に泊めてもらってみたいな、いやなんかこんなことあってみたいな話して、なんかやばいねみたいな話になってたんだけど、自分の部屋の捜査が終わりました、で連絡もらって結局もう一回警察に出頭しなきゃいけなくて話を聞きに行ったって。そしたらその時に、まあ、あの真犯人はその時に捕まって、真犯人とか、まあ、犯人は捕まってみたいなので全部説明を受けて、なんかご迷惑をおかけしましたみたいなのはまあいろいろ話はあってっていうのでだったんだけど、家の中調べたじゃん、
うん、
家の中にその男性ね、被害者の男性が入ったっていう形跡はありませんでした、うん、
はいはいはいはい、
っていうのはありませんでした。でもその時に聞かれたのが、あそこのお部屋ってものすごく大人数の人が出入りされてたりしますかって聞かれたんだって。
ええ
みたいな、あいや何その質問と思って、いやまあ出入りっていうか、あの友達がよく遊びに来たりはしますみたいな、でなんかちょっと変なこと聞くかもしれないんですけど、土足でお友達とかってお部屋に入られてますかって聞かれた
ん
だって、
うん、
え土足ですかみたいな、みんなちゃんとあの靴脱いで入りますけどみたいな、いやあのねあそこ全部その床とかを調べたら、
はいはい、
人が土足でここを行ったり来たり歩いてる形跡が見つかりましたと。でそのなんか靴の型とかは被害者の人と合わなかったんだけど、それの靴跡っていうのが男性のものとか女性のものとかが入り乱れてるんですけど、なんかここ出入りとかされてますかみたいなことを聞かれて、いやえなんですかそれしてないと思いますみたいな、まあですよねみたいな話だったので、で結局解放されて犯人は捕まったから、まあもう当然お咎めはなしなんだけど、その質問されたのがすごい気持ち悪くて、歩いてたって言われたその靴跡があったみたいなこと言われた場所っていうのが、人がそこめっちゃ人通ってるよってその霊感のある女の子に言われたところが、うんうん、めっちゃ人の足跡が残ってたんですみたいな話を聞かされて、うわやばいっすねって言って、結局その人その後も2年以上そこに
住み続けた、
その事件の後も住み続けたらしくて、でその間にさっき言ったみたいに動物が死んでるみたいなことはその後もめちゃくちゃな回数あったんだ。
へ
だすごい物件、もう今ねそこ取り壊しになったらしい、そのアパート自体は取り壊しになってないですけどみたいな話を聞かせてもらいました。 FY Radio。はい、というわけで、
はい、
1話はですねまさかの東北の人の出現によって
俺の話すペースがめちゃめちゃ崩されるっていう最悪の怪談始めになったんですけど、だったら撮り直せよと思って。
いやいや、
ちょっと俺も16質問がつぼっちゃって、なんか精度のいいね、すごい完成度の高い怪談をお届けするよりもあの笑いを届けたいみたいな、あの16質問を届けたいと思っちゃって、もうそのままでいいやと思って、取り直しはせずみたいなまあ感じだったんですけど、
はい、
2話目も、
はいはい、
まあ、1話目は元芸人さんの話だったんだけど、うん、2話目も、映像業界にの関係の人から聞かせてもらった話で、この人がね、あの衣装さん、
うん、あ、衣装さん、
衣装部の方で男性の人なんだけど、うん、今は、結構もう自分で仕事を取ってくるスタイリストさんみたいなのやってる人で、この経験をした当時がそれこそ20代の半ばぐらいの頃だったらしいんだけど、今から十何年前でまだアシスタントやってた有名な、うん、お師匠さんって言うんだけど、お師匠っていうのよ、うん、あの業界の人、
あ、そう、
結構そう、師匠弟子みたいな、いまだにスタイリストの人とかメイクさんも言うかな、
あ、そうなんだ、
うん、言ったりする、美術も言うし、
へ、
うん、そうそう、だから割と徒弟制度ってほどじゃないよ、うん、ちゃんとみんなお支払いはされてるから、うんうん、給料もらってるから徒弟っていうほどでもないけど、まあお師匠っていう言い方よくするんだけど、その当時自分のお師匠さんについてアシスタントをやってましたみたいな、
うん、
若い頃の話らしいんだけど、その時に映画の、ポスター撮りみたいなの、ポスターだったか、インタビュー兼ポスター撮りみたいな感じで、動画じゃなくて静止画の、うんうん、あの写真の撮影をやりますみたいな日があって、はいはい、担当してる俳優さんがいたんだって。まあ割とコメディとかでよく見る俳優さんなんだけど、絶対みんな知ってる人で、その人の、撮影やりますってなって、もうそういう人って結構専属のメイクさんとか専属の衣装さんがいるのよ。まあ、売れっ子の芸人さんもそうだし、役者さんもそうだけどいるし、でまあなんか映画とかになるとその映画担当の人がいるからそれだけ変わったりとかするんだけど、普段の撮影の時はなんかもう決まった人がいますとかもあったりするのね、そういう CM の時とか。まあでもその時は映画の出だったのかな。でとりあえず何ヶ月か一緒になった、その役者さんのポスターの撮影があるんでって言って行ったスタジオみたいなのが東京の東側にある、
うん、
元遊郭の近くにある和室のスタジオみたいなのがあった、
うん、
そこで撮影になりますみたいな感じ で普段から別にそこは撮影とかやってるとこだから、なんかそのとりわけその撮影にとって不便なこととかなく、ちゃんとメイクルームとか控室みたいなのもあるしみたいな感じで、まあ、そこで撮影やりますってなって、で朝そこ着いて、あの衣装とか準備するんだよ、全部ハンガーラックに衣装かけてとかいろいろあるのね、うんうん、準備、メイクさんも同じ部屋で準備してみたいなのがあったりするらしいんだけど、まあその準備をしました、その役者さんが入りました、で、着替えてもらわなきゃいけないから衣装の説明だけしようと思って入ろうとしたんだって、その控室というかメイクルームみたいになってるところにスッて引き戸、横の引き戸らしいんだけど、
うん、
和室のところでスッて入ったら知らない女優さんがそこに座ってたんだって、
うん、
部屋に。でなんで女優さんって思ったかっていうと、うんうんうん、オイランみたいな格好してたんだって、和服でみたいな、白塗り でその人とパッて目合って、あっと思って、
うん、
まあ当然だけど知らない役者さんのお部屋に入るのなんてご法度なわけよ。
そうなんだ。
まあ、それはそうだよね。だって知らないスタッフが入ってきたら、え、何あの人ってなるじゃん。
うん、
だから、あ、すいませんって言って、知らない女優さんが入ってるところに勝手に入っちゃったから、まあ、着替え中ではないにしても、その人の控室に勝手に入っちゃったことになるから、あ、ごめんなさいっつって、すぐ閉めたの。あれと思って、そのスタジオ別にそんな部屋数多くないんだって。うんうん、あれ、ここ、俺がセットアップしたとこだよな、みたいな。え、さっき、え、なんか、こう隠し部屋みたいになってんのみたいな、もうわけわかんなくなって、うんうん、いや俺今絶対にあの俳優さんのメイク部屋に入ったよなと思って、スタッフの人が別の人が通りがかったから、すいません、あのここ以外にキャスト部屋ってありますかみたいな聞いたんだ。え、何言ってんすかみたいな、ってここですよみたいな、さっきから準備ここでしてもらってますよねみたいな、え、そうですね、今なんか知らない人が行ったと思うんですけどみたいな、
え、そんなわけないと思いますよって言って、トン、あ、じゃあちょっと念のためっつって、そのスタッフの人がトントンで失礼しますって言ったら、中からはーいって声したのが、うん、俳優の人の子だった。
へえ。
でスーッと開けてもらったら、うん、そのまあ担当してた俳優さんが中にいるから、あれってなって、
うんうん、
でもそのスタッフも、え、どうしたんですかみたいな感じで、あ、いや、すいません、勘違いかもしれないですって言って、同じ扉だよ、
うんうん、
同じ扉を開けたはずなのに、さっきいたそのオイランっぽい人はいなくて、
うん、
なんだったら部屋の構図まで変わってんだって。
へえ。
さっき自分が見たのはなんか和室の中に机みたいなのが真ん中にあって、そこにちょこんと腰掛けて座ってた人がいて、腰掛けてて、そのテーブルにじゃなくて、そのテーブルにつくようにして座ってた女の人がいたっていうのが頭に残ってんだけど、普通に椅子の部屋なんですよ。メイクのテーブルみたいになってるし、うん、まあ、和室を作り変えたんだろうなっていう感じではあるものの、あれ俺何見たのってなったんで、ぼーっとしちゃって、あ、どうしたのみたいな、あ、いや、あの、こちらに着替えてくださいみたいな話した、分かってるよみたいな話で、
うん、
まあ、お着替えを済んで、いざ撮影始まりましたみたいになって、でその撮影中に、うん、衣装のアシスタントさんって服にシワがないかとかも、はいはい、見たりしなきゃいけないから、撮影やってる途中にこうやってその俳優さんに近づいて、シワがないようにとか、こう伸ばしてとか、そのお師匠さんが言うんだって、あそこもうちょっと伸ばしてとか、そこシワにならないようにしてとか言われるから、それをその人がこう言われた通りにこう服を伸ばしてとかやってたら、その俳優さんの近くに行くわけじゃん、当然、うん、そしたら、ん？って言われて、え、なんすかみたいな話になったら、その撮影の合間みたいな時に、君なんか今日おしろい臭くないって言われたんだって。
ほう。
え、おしろいみたいな、そのおしろいっていうのの匂いがピンとこなくて、え、何のことですかねみたいな感じで、
うん、
まあ、結局その日の撮影は終わったの、
うん、
で疲れたなと思って帰ってベッドで寝てたらしいんだけど、
うん、
そしたらなんかこう甘い匂いがふーんってしたんだって。
ほう。
自分の部屋で嗅いだことのない匂いで、あれ何の匂いだろうこれと思ったら、急に体動かなくなって、金縛りにあったと思ってこう探したら、自分の胸のところが急に重くなって、
うん、
え、なになになにと思ったら、急に目の前にさっき自分が和室の中で見た花魁の人が自分の上にこうベターっと乗りかかってたのが目の前に急に見えた、うわっと思って、そこで目をこうつぶったら気を失って翌朝になってましたみたいな感じだったので、でそっから夜中に金縛りにあってオイランがいるみたいなことっていうのが、
うん、
その週 2,3 回あるみたいな、
う
で自分の部屋で寝たらまず間違いなくあるみたいなのがあって、うん、その撮影でいろんなとこ行くから、その結局ホテル泊まったりはあるらしいんだけど、ホテルとか泊まった時とかは大丈夫だったらしいんだけど、
うん、
自分の部屋だとそういうことがあるみたいなのが結構増えちゃって、もうほんと一月ぐらいの間そんなのが続いて、ちゃんと休まらないから衰弱してきたみたいな時だって、うん、で甘い匂いはふわーって香るんだって、たまに、
うん、
なんだろうこれって思いながら、で自分その女とその甘い匂いは結びついてるから、うん、俺なんか本当に悪いもんに疲れてんのかなみたいな、あのスタジオで変なもん連れてきたのかなとか思いながら、まあそのまま普通に仕事がめっちゃ忙しいからそのまま続けてて、うん、お祓いとかも考えたんだけど本当にそれに行く時間もないし、
うん、
なお祓いっていうのもなと思ってピンとこないから、その何にもできないままその生活を続けてて、でも結局自分の家で寝たら金縛りにあっておいらみたいな見えるしみたいな、もうマジどうしようかなと思ってた時に、仕事の現場でその作品の女優さんがいたらしいんだけど、この人が、俺この人の名前が心霊系のその業界の話で出てきたの2回目なんだけど、
そうなんだ、
S さんっていうまあ女優の人なんだけど、これも有名な人めちゃめちゃ、うん、でその人に声をかけられたんだって、あのって言われて、でその女優さんとは面識はほぼなくて、
うん、
で自分のお師匠さんは話したことあるけど自分は話したことがないぐらいの感じで、はいって言って、で担当の人でもなかったから急に声かけられた、あのって言われて、はいって言ったら、大変ですねって言われたんだって。え、大変、
うん、
大変って何がですか、うん、みたいな、あれ見えてないですかみたいなこと言われたの、
うん、
で何がっ ていう感じになっちゃって、うん、あ、いや、え、みたいになってそのまま会話終わっちゃったんです
。
でそれからまたその作品ので何回か出入りしてる時にしばらくしたらその女優さんと話す機会があって言われたのが、見えない人ですかって言われたの、
うん、
え、何がですかって、あ、なんか変な人だと思われたくないんですけどちょっと大変そうなんで言わせてもらうんですけどって言われて、あなた、あの、最近オイランの霊かなんかに苦しめられてないですかって聞かれて、って言って、もう、あ、この人見える人なんだと思ったから、うんうん、全部話したんだって。その、いや、実は一月前ぐらいにどこどこの現場でドア開けたらその女の人かわかんないですけどいてみたいな。それからなんか夜寝るたびにその女の人に上に乗っかられたりして大変なんですみたいなこと、ああ、やっぱそうなんですねって言われて、で、まあ、なんか私は見えるんですけど、まあ、今も多分その人ついてて、でどうしようも私にはできないので、そういうの払える人が知ってるので、あの、もしあれだったらご紹介しますよって言われたの。
ほう、
本当にお困りのようだったら、うん、ああ、ありがとうございますって言いながら、うん、なんか、え、なんかこれ霊感商法とかなんか危ないやつなのかなってちょっと思って、はい、あ、じゃあもしよかったらぜひとか言ってなんとなくかわしながら、うん、まあでもその仕事ももう終わるぐらいの時にまた言われて、同じこと、あの、行った方がいいと思いますよって言われたから、あ、じゃあもしあれだったら連絡先でも教えてもらっていいですかって言って渡されたのが、なんかね、埼玉の方にあるお寺かなあれだったな
ん
ての番号を渡されて、で私の紹介って言ったら、あの、話通じると思うのでって言われて、でそれから結局家帰るとやっぱり金縛りっていうのは続くから、これ相談してみようかなと思ってそのお寺に電話をしたんだ。で女優さんの名前出して、誰々さんのあの紹介なんですけどって言ったらスーッと話し通って、じゃあ、あの、来てくださいって言われて見てもらいに行ったんだ、うん、で今までこういうことがあってっていう説明をしたら、あ、大変でしたねって言われて話を聞かせてくれたのが、そこの元々の土地についてたお寺なんだけど、あなたが自分の思ってた人にすごく似てたと。
へえ。
だからあなたと一緒にやっぱりなりたいっていう思いがあって、うん、そこから出てあなたについてきて今もずっとそのついて回ってるんだと思いますみたいな話になって、お祓いじゃなくてなんかね、説得して元の場所に帰ってもらうみたいな話だったらしいんだけど、違う、あなたが違う人だっていうことを伝えて帰ってもらいますみたいなことを言って、結局2時間3時間ぐらいそこからなんか、あの、自分はずっと正座して目つぶってみたいなされて、お経みたいなのずっと唱えられたの、
うん、
でこれで大丈夫だと思いますって言って、お金をね数万円支払ったんだって。で家に帰ってその日の夜からもう金縛りは一切なくなったらしいんだけど、
うん、
っていうことがありましたみたいな話を聞かせる。うわすごいっすねみたいな。あ、もうじゃあそれからその霊とは一切何もないんですかって言ったら、そうですね、僕が見えたりとか金縛りをしてもらうことは一切ないですみたいな。だけどたまにあのふわっと甘い匂いがすることがあるんで、本当にいなくなったかは正直わかんないんですよねみたいな話を聞かせてもらいました。 FY Radio。エンディングです。
はい。
あ、もうこんな時間？
そうなんですよ。まあ大丈夫です。
こんな時間、こんな時間というのは、はい、あの、この後僕たち生配信が控えているので、はい、そういえばもうこんな時間だったんですね。はい。ということでエンディングは短めで巻き巻きでいきましょう。
はい。
ということで2話お話ししましたけれども、はい、まあなんか1話目の俺話した記憶がない。
あれ
どういうことだこれは。怪奇現象か。そう、なんかちょっと。2つとも面白いお話
で、うん、面白かった
あったので、うん、まあ なんて言うんだろうな、そう、なんかチラッとさ K も言ってたけどさ、すごいストーリーだってるよね、
うんうんうん、
どっちもと思って、これは関係あるか分かんないけど、
うん、
業界の人から聞く話って
あ
ストーリーだってること多いなって、
はいはいはい、なるほどね、
思って前もね、うん、あの、うん、結構あ、ごめん言って、あ、でもダメか、言わない方がいいのか、
うん、
もっとすごい有名な アイドルグループの、うん、あの男性の方がいて、はい、その人の専属のメイクさん、
はいはいはい、
その人と俺結構アメリカ行ったりとかして、うん、でその人のメイクさんから聞かせてもらった話もここでしたかな、1、2話にはしたんだけど、それもすごいストーリーだってたし、
うん、
その人が聞かせてもらってまだ話してない話もあるんだけど、それもめちゃくちゃストーリーだってて、業界の人やっぱ話す機会が多いからなのかな、
そうかな、
こういう話を慣れてんのか分かんないけど、うん、なんかやっぱストーリーだってることは多いかもしれない、
うん、
そういえば、
うん
うん、と思った、うん、だけどまあ1話目も冷血の話だったんだけど、うん、
家にね、なんかさこのお正月さ、
うん、
まあおじいちゃん家泊まって、
うん、
その間また夢の話なんだけど、
うん、
そのおじいちゃんに泊まってる間は全然普通の夢見てたり、はいはい、夢見なかったりしたんだけど、
うん、
帰ってきて初日にさ、
うん、
あのめちゃくちゃ悪夢見て、
ほうほうほう、
なんか小汚いなりの両腕ないおじいちゃんに、
うん、両腕ないおじいちゃん、
両腕がないのよ、
うん、
にをかけ回されるみたいな、
うん、
夢を見て、
うん、
やっぱなんかこの家なんかあんのかなみたいな
え、それはあれ、いわゆるその睡眠導入剤を使って寝たとかじゃない、
使ってない、うん、
またそういうのなしで、
なしでちょっと見て、いきなりだよ、ちょっと寝ようみたいな感じで、
うん、
たら
4日とかってこと、
そう4日、あ、違う3日だよ、
3日
か、3日の帰ってきた時に、
ああ、
それすぐ寝たら、それでその夢見て、うわーみたいな、最悪気分悪いと思って、
うん、
思ったら2時ぐらいで、でまたテレビついててみたいなさ、
えっ、
そう
再発した、
そう再発、いやいや再発というか結構もうずっとなってるから、
えでもなんかほら一回さ、
うん、
あの日本酒風呂やってからさ、
あ
怪奇現象に悩まされなくなったとか言ってたじゃん、
俺がいない間に好き勝手してやがったんだよだやつらが
腕のない人に、
腕のないおじちゃん、小汚いおじさんに、
うん、
全力疾走で追いかけられて、
うん、腕振れないから遅いのであるみたいな、
結構早かったそれが早い、うわ早いって言って、
うん、
うん、待てよみたいな、逃げる必要ねえって言って立ち向かおうとしたら起きるみたいな
気持ち悪い、
そう気持ち悪かった、うん、で、あの俺のことを襲ったコウモリも、
うん、
ずっと、あ多分、
え、そう、続きもの、
ずっといた
続きものなの、
ずっといたんだけど、
うん、
あのその階段のところにね、
うん、
越冬を試みてたんだと思うんだけど、
うん、
冬年を越せずに死んでて、
死んでたの、
そう死んでて、あかわいそうにみたいな、
え、その死体は処理されず、
処理されずだね、まだ
まだある
まだある2階の踊り場にある
管理人さんに報告しないの誰も
月に1回ぐらい掃除のおじいちゃんが来てくれるから、
うん、
その時にきっと勝たしてくれるはず、
おじいちゃんじゃないんじゃない、それ管轄、
でもちっちゃい子コムレのこんなもんだよ、だって、
あそんなちっちゃいんだ、
ゴルフボール 1.5 個分ぐらいだからね、
今のそのゴルフボールは3個分ぐらいあったように見えた、
本当だこんぐらいこんぐらい、
あーそう、うん、冬は越せずか、
冬越せなかった、
群れはぐれちゃったのかな、群れなのコウモリって、そもそも
分からん、でも洞窟とかには住んでるんだろうけど、
うん、まあ、洞窟と勘違いしたのかな、
いや多分そうだと思う、
あそこの長い廊下を、
そう、
うん、でもなんかちょっとさ、そのいや分かんないんだけど、その人の話用によって、その、うん、まあ男の人が亡くなってたのは結局喧嘩かなんかが原因でみたいな話だったから、はいはいはい、直接さそこの冷血と関係あんのかとか、その物件と関係あんのか分かんないけど、うん、動物がさ20回ぐらい死んでるってさ異常じゃない、家の前で
なんか呼び寄せられるのかな、集まりやすいところなのか、うん、ちょっと弱ってくると行きたいみたいな、
でその話を知らずに今度コウモリが死んでたって話じゃん、あなたの、
そう
やっぱちょっとなんかあるんじゃないですか、あなたの物件
あるんですかね、
うん、俺今なんかうわ気持ち悪いと思ったもん、なんかその、まあ、全然回数とかの話は別だけどさ、うん、段階でいくと次は知らぬおじさんが
知らぬおじさんが死んでる、知らぬおじさんが越冬しようとするかもしれない、
お前の部屋に冷血があるかのどっち
かやめていただきたい、
やっぱりなかなか、だからお祓いとさ除霊と条例の違いじゃないけど、
はいはい、
除霊は飛ばすだけだからさ、ね、引き離すだけだから、
うん、
条例はされてなかったんじゃないの、あなたの部屋の、
大丈夫、もう帰ってきたから好きにはさせないわ
筋肉で
筋肉でカバーするわ
ねじ伏せる、
うん、ほらーっつって
まあまあまああれですけど、
はい、
まあ、今年もじゃあ K はね、
うん、
そっちで怖さを発揮させていくという
打ち倒していくというスタイルで
あ、はい、あなたはね自分に起こるポルターガイストをみんなに発表していくというスタイル で、
うん、スタイルで行こうかなと、
はい、まあ、2話目は2話目もねすごい話だったけど、うん、ああ花魁っていうのかな、
うん、
その遊女というのか、
うんうんうん、
あれだけれどもそうっていう話 でもあの辺とかって結構さリノベした物件とか多いんだよね。
あ、そうなんだ。
まあそのものを使ってみたいなのはないと思うけど、
はいはい、
跡地のみたいなのとか結構あるしね。それこそ大阪の方のね新地とかのあたりだとねそういうのあるしね。
はいはいはいはい、
あの元料理屋のみたいな、今料理屋やってんのかとかね、
うん
うん、そういうとことかあるけど、
うん、
結構その辺の跡地とかってそういう話はあったりするから、
ね、うん、
ちょうど水曜日もちらっと話したけど住みたくない場所とか言っちゃったけど、
はいはい、
うちの近くにもあったじゃん、
うんうん、
江東区のさ俺らが住んでたとこの近くにまあそういう場所があって元そういう場所みたいなのがあってそこはおしろいの匂いがそれこそするっていう話そこでも聞いたから、
へ
ー、なんか初めて来たお客さんが俺らがよく行ってたバーがそこにあったじゃんに来たお客さんがここの辺なんかあの橋越えたあたりからおしろいの匂いがひどくてみたいな、すごいちょっと気持ち悪いんですけどみたいな、でその人はその跡地ってことは知らずに何なんですかねみたいなこと言ったら、え、ここ実はみたいな話になってうわーっつって一杯飲んで帰ったみたいなことですけど、はあ、だからあるのかなと思って、
うん、
その色濃く残っちゃうみたいな人の念とか情みたいなのがその土地にすごくこびりついちゃうみたいなことあんのかなと思って、でも嫌だよねそのドア開けたら全く別みたいなさ、
うん、
マジドッキリみたいなな
るよね
なるよね、業界柄なのかあれなのか、うん、と思ったけどすごい話でどっちも面白かったです。
面白かったです、
はい、別に僕たちがコメントする必要もない感じの話でしたけどまあちょっと話し方がいかんせんうまくいかなかったのは久しぶりに階段をやったからっていうのプラス、はい、もう横山の笑いの壺に入っちゃって収録が中断されることがしばしばあってなんか俺も自分のペースをみたいな、なんでこいつは勝手に冷血がゴールかもわからないみたいな話、
スタートなのかゴールなのか
わからないっつってすげえつぼってるし、
結局どっちかわかんなかったもんね
わかんないし、なんか16質問ね
東北の人
ひたすら つぼって話せなくなるみたいなね、うん、ありましたけど、まあ、取り直した方が良かったかな取り直しを希望される場合はダイレクトメッセージをください、ね、この話面白そうなんでちゃんと話してもらっていいですか
ね、うん、あっちの方でね、
あ、その階段朗読の方
で、ね、朗読の
方でやってもいいかもしれないね、はい、そうですね、確かに、はい、と思いました、
はい、
けれども、はい、ということで以上ですかね、
はい、
ちょっとあんま長く話してもあれなので、はい、ということで番組では
お便り募集しております、
はい、
身の回りであった不思議な体験、恐怖経験などございましたら、
不思議な体験
恐怖経験などございましたら、どしどしご応募ください、
はい、
宛先は foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com、
はい
はい、
週末は変わらずね生配信も
行っておりますので、
やっておりますので、
はい、
まあ、あの時間日にちは未定ですけど、
はい、
だいたい土曜日が多いかな、最近日曜
日、最近日曜日
多い、うん、
土日のどちらか
の夜
8時から9時ぐらい
そう、ね、早い時だと7時とかもあるけどね、だいたい9時
ぐらい、
ね、前後ぐらいに配信を始めておりますので、
はい、
よろしければ、
よろしければ
そちらもご視聴ください、
はい、
ということで締めのお言葉お願いしてもよろしいでしょうか。
いつかあなたの住んでる街へお尋ねします、オカルト捜査
F、 ありがとうございました。